皆様、お世話になっております。小田です。今日はアートに興味のない人とアートについて話してみようの3回目をお送りしたいと思います。今回も引き続き私の姉といろいろ話をしているんですが、いつも自宅のキッチン兼リビングみたいなところで話しているのですけども、今日はたまたま妹もいたので、時々横から口を挟んだりしています。とあと今回また前後編になっていて、今日は、その前編です。ではどうぞ。でさっき合間に、おい、聞け。さっき合間にさ、何だっけ、なんて結局好き嫌いよ。
このところ何もかも好き嫌いよ。
何もかも。
そう。芸術家じゃなくて。
まあ
芸術家がね。
あれ、
芸
術家ね、野球か芸術かどっちを選ぶって言った時にも好き嫌いってこと？
いや違う。野球の中で、賛否両論あるプレーとかあるわけじゃない。それも良かと思う人もおれば悪かと思う人もおるし、それは自分が吸い取って思うか好かんと思うかどっちかやろ、芸術もそうやろ。だって何々県ってあよっての好かんやったら見に行かんやろも、好かんと思う人の多かったら何々県は流行らんやろも。
そうでも、好かんと思ったら見に行かんってことは、見に行く前にも好かんと思うとってことっていうことあるよね。でも、
なんかテレビ見てと
か、ああ、なんかほら宣伝のようなものをさ、
見てね、
パッと見てさ、
これなんかおいの好みじゃなかけん、
なんか違うことだと思って、でも意外にその中の人とが吸いとくかもわからんけど、そういえばしょうがなか、
そういう場合いかんよね。でも
いかん、
あ、でもそのさ、自分の時間でに野球に使うか、例えば美術館に行くかっていうのも好きか嫌いかっていうことになるのか。
そうじゃない、
どっちの日常を置いていくか、
どっちにその興味があるかってこと、
そう、
自分にとっての価値、
興味があるかだよね。なんかその、じゃあそのどういうふうに興味って生まれていくんだろうね。不思議じゃない、
でも少し知らんぎ興味は出んよね。
ああ、それはある。
うん、
なんかみーさんもひょっとしたら今野球好きだけども、ラクロス、とかもやってみたらなんかすごい好きになるかも、
かも分からんよね。楽しくかもしれん、
きっかけが。
そう、
きっかけって言っても何でもいいわけじゃないもんね。なんかいい風にきっかけ起きないと絶対
そうよ。
それ以上、
トラウマになる。
トラウマとは言い過ぎやけど、なんか面白い、全然ね。
そう、しかもそのいい風に、なって上でその興味を持続させる、そんなことが必要やろ。だってその何々点もさ、1回しかなくてさ、ああよかったと思ってもさ、忘るかもしれんて。
はいはい。でも、ああでもな、やっぱ結構こっちからさ、やっぱり次どんなのがあんのかなとかって思うぐらいに興味が出ないともう進まないね。少なくともね。
それは興味がなかったってこと。
興味がなかったっていうのもね、興味ないっていうよりもなんだろうな、なんか単純にさ、あるなしっていうよりも、多分それなりに多分いろんなことにみんな興味あるじゃん。なんか水はやったかやんなかったかみたいな違いじゃないかな。
そうだってね、こういろんなバンドの人が出るイベントに行ったことが何回かあってね、一回じゃだってわからんたい、へえって思うぐらいやん。そう、自分が見に行った人以外のバンドの人たち
は、ああ、へえ。
でもこう、あ、この人たち前も出ておっしゃった、この人たち前も出ておっしゃったって3回目ぐらいになってちょっと好きになってくるよね。
なんかさ、だんだんちゃんと見ようかなって気になる。
そうそう。
あ、それは
なんか、あ、なんか床吸いとうと思うやん。だってそのイベントって言ったら大体ほら系統が似た人たちが出るわけやけんな、あ、この人たちも知らんやったけどいいなって思ってくるたい、だんだん
だけん。やっぱね、何にしろ最初知ったら、なんか名前覚えたら次見た時に、お、 知っとってて
あなるもんね
ちょっと、うん、そなんかただ名前知っとだけやっとけ、
うん、あ知っと知っとこの前見た人も思
ちょっとなんかわからんけど親近感というか、
うん、
ちょっと興味の枠はね、
うん、枠枠
内容がどうであれ、うん、知っとってだけで少し興味が湧くよね、うん、それ不思議やね、
うん、でこう似たようなものが吸い取った友達が、
うん、
何々っていう音楽を吸い取っていいしょって、
うん、
ちょっと YouTube で探してみたりして聞いたみたいなあんまり好みじゃなかったとかね、
うん、
そういう探し方もするよね
あるね、
うん、アークオーディオ関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークよりお届けしております、皆さんこんにちは、9月の18日の木曜日、でございます。はい、早速ですね、聞いていただきましたのは、サウンドを中心にさまざまな、パフォーマンスを繰り広げる、アーティスト小田寛一郎さんによるボイスコラム、アートに、興味のない人とアートの話をしてみよう、の3回目でございました、引き続き、次のコーナーに、行かせていただこうと思ってるんですけども、次はですねパーフェクトダンサー7月ね、今年の7月の、この番組の公開録音イベント、in Apple Store 心斎橋にも、出演していただいた、脱力系ヒップホップギターデュオパーフェクトダンサーの、登場でございます。普通に音楽をやるんかと思いきやよくわけのわからないラジオ番組を、作ってくださいました。パーフェクトダンサーのアゲアゲレディオ、なんていうんですかね、彼女に、毎回、違うお客さんがこう相談をしていくっていうような内容の番組でございます。今回はどんな人がパーフェクトダンサーに、相談を持ちかけるんでしょうか。すごいゆるゆるな、アゲアゲレディオ番組なんで、覚悟して聞いてみてください。パーフェクトダンサーのアゲアゲレディオボリューム3でございます。どうぞ。
パーフェクトダンサーのアゲアゲレディオ。
今日はお布団を干したよ。
天気がねすごい久しぶりに良かったから、
うんうん、
私もたまった洗濯物をして。
本当、
うん、
今日の悩みに聞いてみましょうか、
うん、早速、
はい、もしもし
もしもしもしもし、
もしもし。
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 はい、もしもし。
あ、
はい、ね、
こんにちは。
こんにちは。
お願いします。
こんにちは。
はい、はじめ、あちや、こうし言いますって、あれですよ、孫がすごい、ね、パーフェクトさんの、なんか、曲なんか聴いててるんですけど。
あ、おじいちゃんなんですね。
はい、その、若い人はね、そのバークさんみたいな、若い世代の人はね、どういう、あ、私は、まじ、その孫のことは最近心配になってます。やっぱり、その、うちの孫っていうのはね、親はない
です。おいくつですか、お孫さん。
孫はね、21になるんです。大学に、ね、3年かなと思うんですよね。まあ、それで、親おらんで、わし育ててきたいけどね。で、この、その孫の部屋に、その、パークさんの CD があったもんだけど、その、こういう、インターネットっていうのを、調べるとね、そういう、パークさんのこういう、ラジオ、分かって、これちょっと質問させてもらったわけなんだけど、
はい、
どういう、そういう、それも、まあ、男っていうのはね、その、孫の男っていうのが、その、
はい、
背中にすごい、あるんで、そういう、登り、バスのところに登りるっていうのが、わかって思うんですけど、登りるじゃなくて、そういう、入れ墨っていうのがね、そういう平たく、タチューっていうのが、そういうの入れてる男だね、部屋に連れ込んで、なんかその、そのパークさんみたいな音楽って言ったら失礼なんだけど、その、パークさんの音楽も流れるんだけど、そのガンガン、ガンガン、その、家が揺れるような音量でこう、 すごいんだ、音楽がその男っていうのはまたどなったりとかしてね、うん、そういう人が若いのは好きなのかなって、
うん、
パークさんとかどういう男性がそういうもんなんですか、若いのは。
そうですね、
21歳、
はい、
うん、
どういう悩みだったっけ。
ね、
そのあのタトゥーが入れ墨あるとこが、
うん、
その音楽が、うん、だんだん、
うん、
その口の方もなってねえような若者なんだけど、うん、そういうのと、
うん、
そういうもんなんかあんまり若いのはっていうのが、
うん、今の若いものは礼儀がなとらんみたいな、まあ人によるけどね、
私たちも気をつけんといかんね、
そうだね、昔ね、ちょっと迷惑かけたこともあったからね、
隣に住んでたおばあさんにね、私たちも音が大きいって怒られたことが
あって、あっちは音量の問題っていうかって、その、あっち自体耳は遠いんでね、その体感っていうのかね、この物の揺れっていうのが広いっていうのね、
そんなに揺れるんだ、
それは下げてくださいって言ったんですか。
いやね、その孫に聞かれるが怖くて、それは、
そうか、どうしたいんだろうね、
どうしたらいいのかな。お孫さんと仲がいいんですか。
あ、いや、そう、あんま、あれ、子供の頃とは違って口あんま聞かねえけど、
私たちおじいちゃん好きだよね、
好き、
で
もお孫さんもね、
好きだと思う、
やっぱそのちょっとあの年の問題が、あれかん、もうちょっとあの、大学出てあの、一人で働くようになって、そしたらちょっと違うのかな、
あ、そう、それはそうだね、
違いない、
社会に出たらきっと分かると思う、
大丈夫だよね、
はい、わかりました、毎度、そんなパークさん頑張ってください、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございます、
さようなら、
いいですから、
いいおじいちゃんだね、よかったね、解決して、じゃあ、また来週、
来週、
バイバイ、
バイバイ、
See you。
アークオーディオ、
はい、パーフェクトダンサーの、アゲアゲレディオボリューム3、もうパーフェクトダンサーのびっくりするほどこの頼んない感じ、全然相談に乗れない感じが毎回なかなか面白いですね、まあ、いよいよ次回で最終回なわけでございますけどもね、アゲアゲレディオの方は、楽しみに待っていていただけたらと思います、はい、ということで、アークオーディオ次のコーナー、行きたいと思います、関西イベント情報のコーナーなんですけども、今回ご紹介します、のは2点、あります、1つはですね、映画、そしてもう1つは演劇、この2点お伝えしようと思ってるんですけども、はい、それでは、1つ目、紹介したいと思います、劇団おぱんぽん創造者という、劇団ご存知でございましょうか、この、まあ、劇団はですね、野村さんという、方ですね、が、まあ、役者を基本されている方だと思うんですけども、この方が脚本演出も、全て手掛けている、劇団でございまして、ここ最近私何度か、この劇団の、 この劇団というかこの野村さんのですねお芝居をですね客演で出ているものも含めて、見させていただいたことがありまして、非常にあの役者としてなんていうんですか、すごい勢いのある演技をされる方で、めっちゃ面白い人やなと思ってたんですけども、それであの作演も務められている劇団をパンポン創造者の方はですね、神戸アートビレッジセンターのねチャレンジシアターという企画で、ちょうど今年の2月3月ぐらいに行われたものなんですけども、その時も、ちょうど見させていただいたんですね。その、まあ作品が非常に面白かったんで、改めてちょっと今回、紹介したいと思います。なんていうか ダイレクトにこう、動きのあると言いますかね、そんな難しいことを考えなくても普通にエンターテインメントとして楽しめる、演劇でした。あの前回のやつはね、で僕はオパンポン創造者自体は、まだその劇団自体は1回しか見てないので、次どういう演劇になってるのか、ひょっとしたら毎回全然違うような演出をされるのかもしれないです。ちょっとわかんないんですけども、少なくともこの野村さんの、役者として出られてる他の演劇とかを見て、大変、面白いなと思ったので、ちょっと紹介させていただきたいと思います。10月の18日と19日にですね、森の宮パブリックスペース、大阪の中央区ですね、森の宮のパブリックスペースにて、公演乗るか反るか、負け戦なのに最前線、あ、僕死にますねっていうタイトル、ですね。これね、こう書いてるんですけどね、劇団をパンポン創造者番外公演野村さんのこれ独演って書いてますね。こう一人でされるんですね。私見た時はね、このチャレンジシアター、神戸アートビレッジセンターの時は、狂楽。あの叫ぶのですね、絶叫の行ですね、に楽楽しいって書いて狂楽っていう作品だったんです。これはね、普通に、まあ、あの 5,6 人の役者さんでやってるものだったんですけど、今回これ独演らしいです。この野村さん独演全部全てやられると、いうことで、よくよくこれね見てみるとね、もともと一人芝居から始まってるどうも劇団だそうなので、まあそういうこともされてるんですねっていう話なんですけども、ちょっと、ね、ぜひぜひ、興味のある方ですね、精力的に活動されてる劇団さんなので、見ていただけたらと思います。劇団をパンポン創造者の番外公演、乗るか反るか、負け戦なのに最前線、あ、僕死にますね、タイトル長いな、公演場所は大阪府立青少年森の宮パブリックスペースです。10月の18日の土曜日の7時からの、回と、10月19日の日曜日の2時からの回と、そして6時からの回と、3回公演分かれてます。料金は前売り2000円、当日2500円でございます。これは、劇団さんのサイトからですねチケットの予約ができますので、ひとまずそちらの方ですね、アークオーディオの、サイトに上げさせていただきたいと思いますので、ぜひ、この乗るか反るかの、演劇公演のですね、チケットホームの方に、行っていただけたらと思います。はい、じゃあ次行ってみたいと思います。次はね、大阪は、九条シネヌーボーで行われている映画なんですけども、シネヌーボーの中のね、2階のちょっと小部屋を使ったシネヌーボー X っていうところがあるんですけども、このシネヌーボー X で行われているね、行われる映画祭というか映画特集ですね、9月の27日から10月の17日までなんと、猫魅力満載の猫が主役の猫映画5本一挙上映、猫映画特集という企画があります。猫がいっぱい、とにかく猫猫子猫子猫猫みたいになって、すごいチラシですねこれ。今いただいてるんですけども、猫の写真だらけですねこれ。もう猫好きにはたまらん。しかも猫が見てにゃーって言ってますね、見てにゃー言ってますね。ちょっとこれ説明しますと、動物映画は数あれど猫以外、動物映画は数あれど猫映画は意外と少ない。あ、そうなんや。気まぐれな猫に演技をさせることが難しいのが理由でしょうか。そうだね、猫私も飼ってますけど本当気まぐれですもんね。それでも猫好きは頑張りました。ここに素敵な猫の映画を5作品ご用意いたしました。5作品も見れるってすごいな。この7月にヌーボー X で上映されて、大好評だった猫なで、ロシアからいたずら好きの、可愛い子猫、映画子猫、5匹の猫との生活を描く、本日の猫事情、人形猫のコマ撮りアニメコマ猫、そして数奇な運命の画家のドキュメンタリー映画、ミリキタニの、ミリキタニの猫、それぞれ違った魅力に溢れた作品群、猫が主役なのは皆一緒、犬よりも断然猫派のあなた、この機会にいつもとは違った猫の魅力に触れてみませんか、にゃーっ って書いてますね。これシヌヌーボのスタッフの方も必死にテキスト書いたんですがね、これ最後のニャーとかつけとった方が客来るんちゃうかとか、猫の写真に見てニャーって吹き出しつけた方が客来るんちゃうかとか、いろいろきっとアイディアを凝らしたんじゃないかなと思うんですけどもね。まあ、それはちょっと想像するしかないって感じなんですけど、すごいですよこれ。もうね、その9月27日から10月17日までの、ね、スケジュール書いてるんですけど、全部のタイトルに当然猫って書いてる。猫なでこま猫子猫、猫なで本日の猫事情見に来たいの猫、猫など猫など見に来たいの猫子猫、猫なで、ね、本日の猫事情猫なで子猫見に来たいの猫、猫なで見に来たいの猫子猫、猫なでこま猫、見に来たいの猫子猫、猫なで本日の猫事情見に来たいの猫、どうやっていくんだ、こま猫猫猫猫猫なでみたいな感じでこうずーっと永遠に続いていくんですね、これ。いや、こんなスケジュール見たことない。見たことないね、ほんとね、びっくりです。ということでこの猫映画特集10月の、9月の27から、10月の17日まで、かなり長いことやってます。問い合わせ先は、シネルーボ X 電話番号 06-6582-1416 06-6582-1416 です。1回券が1200円で、これ1回だけ見る人って意外とおらんのちゃうかな。これみんな見るんやったらいっぱい見たいわな、猫映画って話で。3回券が3000円なってますね。これ前利用金でございますね。その他諸々の、問い合わせていただくかですね、アクオーディオのサイトの方からリンク貼っと、この猫映画特集のリンク貼ってますんで、ぜひ見に行っていただけたらと思います。はい、ということで以上、関西イベント情報でございました。アクオーディオ本日のプログラム全て終了ということで、あれですね、木曜日は残すところ来週の、9月の、25日で、終了で、ございます。また、来月10月からも新たな、コンテンツ、そして小田寛一郎さんの、アートに興味のない人とアートの話をしてみよう、は、引き続き続きますんで、お楽しみにしていてください。ということで、アーコーディをお伝えしましたのは浅田渡でございました。また来週。